皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、インドと韓国の関税に関する話し合いがね進んでいるよっていうニュースを朝読んで、日本先頭じゃねえんじゃねえかなと
そうですね
いうふうに思いました。赤澤大臣がね30日から訪米するらしいので、そろそろアメリカも一つ一つの国と話し合いまとめていかないと、日本に 24% ね、これ実際に移されたら本当にアメリカ経済もね不況になるんで、赤澤さんの訪米はですね結構重要だなと思ってます。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ、トランプ政権はウクライナとロシアの停戦交渉をめぐり、ウクライナに対し2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島の奪還断念などを要求しましたが、ゼレンスキー大統領はこれを拒否しました。トランプ大統領は自身の SNS にクリミア半島について、数年前に失われ議論の対象ですらない、ロシアとの和平交渉に極めて有害だと投稿しました。
これはポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思ってます。
アメリカのトランプ大統領は FRB 連邦準備理事会のパウエル議長について、解任するつもりはないと述べました。退任を要求した自身の発言が株価の下落につながったこともあり、わずか5日で発言を撤回しました。
なんていうか、ここまでコロッと変えられるか立場をという感じがしますよね。この問題についてはですね、ポイントの1でマーケットの壁に突き当たったトランプというタイトルでですねお送りしたいなというふうに思います。
アメリカのベッセント財務長官は22日投資家との非公開会合で、中国との間で激しい関税の報復合戦を続けることは双方にとって持続可能ではないとの考えを示しました。ブルームバーグ通信が報じました。一方、トランプ大統領は中国製品に課すと表明した関税率について記者団に対し、 145% はとても高い、中国の出方次第では 145% からかなり下がるがゼロにはならないと語りました。
これもポイントの1で取り上げたいなと思います。
中国が今年1月中旬からアメリカ産の大豆やトウモロコシの買い付け予約を停止していることが分かりました。農産物や資源のアメリカからの輸入を減らす一方、安定供給のためブラジルなどからの調達を増やしています。中国に高関税を課すトランプ政権に対抗し、その支持基盤であるアメリカの農家などに打撃を与える狙いです。
これはですね、ボーイングが中国に飛行機を送ったんだけど中国から返されてきたっていうのと同じでですね、いろんなところにもう打撃が出てきてますよね。それもあるのでポイントの1のところでも触れたいなというふうに思います。
米中の貿易戦争でレアアースがアメリカ側の弱点として浮上しています。中国政府が導入した輸出管理の品目はアメリカ軍の最新戦闘機や原子力潜水艦の製造に不可欠で、禁輸が数ヶ月続くと武器の製造に影響が及び貿易戦争の継続が難しくなるとの見方が出ています。
名前も知らないような希少金属がね中国に依存していて、アメリカの最先端の産業がですね行き詰まる、在庫は数ヶ月もあるんだけどそれがなくなったら終わりと。希少金属でもですね、ウクライナとかカナダで生産できる、オーストラリアとかねできるものもあるんですけれども、どうしても中国でしか採集できないものもあるらしいので、これもアメリカの大きな弱点になるんじゃないでしょうかね。
加藤財務大臣は日米関税交渉の主導役を務めるベッセント財務長官との会談後の記者会見で、アメリカから例えば為替水準の目標やそれに対する枠組みの話は全くなかったと語りました。会談の詳細についてはコメントしませんでした。赤澤経済財政再生大臣が今月30日に訪米し、ベッセント長官と関税交渉の2回目の協議に臨みます。
私はこの番組でですね、ずっとプラザ合意 2.0 なんてありえないってずっと言ってきました。もう何回も繰り返して言ってきました。ベッセントさんはですね、数日前に日経新聞など一部メディアを呼んでですね、為替目標ないよって言ってるわけですよ。それから日経さんはプラザ合意 2.0 の話を全く書かなくなったんだけど、もう驚いたことにですね、昨日午後大放送局がですね、9時のですねニュースでプラザ合意 2.0 はあるかとか言って20分ぐらい番組組んでた。ありえないなと思いましたね。
日本の対米関税交渉の材料として政府内でアメリカ産米の輸入拡大案が浮上していることが分かりました。今月16日にワシントンで開かれた初の閣僚協議で、アメリカ側は米を含む農産品の非関税障壁を批判し、輸出拡大を求めました。政府はアメリカ側の要望の優先順位を見極め、国内調整を急ぎます。
いろいろ議論があるんでしょう。主食をね、海外に頼ってどうするんだって議論も自民党の中にあるし、農水省はそう言ってます。だけどもそれだったらね、石油どうなんだと海外から言うんですよ。それでもちゃんと日本経済回ってるわけじゃないですか。売り手はですね、何しなきゃいけないかっていうと、どんな時でも売らなきゃいけないんですよ。日本は長期契約を結んどけば買えるんですよね。信頼が崩れた時にどうなるかっていう話について言えば、確率はかなり低いわけで、主食のね、かなりの部分を輸入に頼ったって全然問題ないと思うんですよ。主食を海外からの輸入に頼ってる国なんていっぱいありますよ。だからミニマムアクセスとかいうね、わけのわからんシステムで、私たちはアメリカから最低限77万トン買ってますよみたいなね、アメリカに対して恩売ってるから。それトランプやアメリカ政府の高官はね、当時のこと知らないわけだから、全くそんなこと認識ないですよ。だから日本はまだアメリカ産の米に対して 700% の関税課してるっていうね、それ間違いだけど、日本政府がそれを間違いですって言った兆しもないわけですよ。だってね、ホワイトハウスの報道官にね、日本は 700% アメリカ産の米に関税課してますなんて言わせること自体が日本の負けですよね、はっきり言って。
石破総理大臣は物価高対策として、来月22日からガソリンと軽油の価格を1リットル当たり10円引き下げると表明しました。夏の暑さ対応として電気・ガス料金の補助も7月から再開します。一方、日本経済新聞社とテレビ東京が今月19日から21日に実施した世論調査で、総理大臣に優先的に処理してほしい政策課題を複数回答により聞いたところ、物価対策が 51% と最も多く、半数を超えました。
もう僕はね、米がこんなに下がらないのが理解できないよね。でさっきの輸入米の話によると、日経が金曜日の朝ですね、民間輸入が20倍に増えたと、そういう民間輸入の米の方が政府から出てくる米より安いっていう話書いてたじゃないですか。いろんなところで日本の政治もね、行き詰まってるなと僕は思いますね。だからそれをポイントの3のところでですね、これも壁に突き当たった日本政治という意味で取り上げたいなというふうに思います。
インドのモディ首相はニューデリーを訪れたアメリカのバンス副大統領と会談し、両国が年内締結を目指す貿易協定の交渉を加速させることを確認しました。高関税との批判を受けるインドは、税制見直しなどで妥協点を探ります。
冒頭に言いましたけどですね、日本よりはどっちかっていうとインドや韓国との話し合いの方が進んでいるという報道がちょっとアメリカから聞こえてきます。それはアメリカ側の宣伝かもしれません。つまり関税交渉は進んでますよと、いろいろな国でということを言いたくて、それでマーケットを安心させているということなのかなと。インドはですね、中国に 145% という効率関税が課されていることもあって、俺たちの方が相対的に有利だと、ここはアメリカと早く妥協した方がいいと考えている節もあるんですよね。バンスさんの奥様はインドの方なので、インドは案外ですね、早く締結ができるかもしれないですね。 で韓国についてはですね、中身はよくわからないんで、ベッセンとか韓国とは話進んでるよって、これもマーケットを安心させるための材料かもしれないけれども、私はね、想像としてアメリカ政府が今一番急いでいる造船能力の増強について、韓国が具体的な提案したんじゃないかなと。カードがあるわけですね、韓国にはね。日本もカードあるのになと思いますよね。
東京証券取引所は株式投資に必要な最低投資金額を10万円程度に引き下げるよう全上場企業に要請します。現在は上場規定で50万円未満を努力義務として定めていますが、投資単位の大幅な引き下げで若年層も少額から日本株を購入できる環境を整え、国民資産の貯蓄から投資へのシフトを後押しします。
アメリカの株ってほとんど一株から買えます。 NVIDIA は今100ドル割ったり乗ったりしてるんですけど、100ドルってことは1万4000、5000でしょ。つまりね、そのくらいアメリカでは株が買いやすくなってるわけですよ。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはマーケットの壁に当たったトランプ大統領です。
壁に当たったのは明らかですよね。つまりパウエルはやめろと、俺は低い金利が欲しいんだってずっと言ってきたんだけど、まあ5日間ぐらい言ってきたのかな、はい、突然ね、最後の方にマーケットがまたガタガタガタっとして 4.4 ぐらい長期債株も大きく下げたと、でドルもまた下がったと、はい、ということで、多分ベッセントが言い聞かせたと思うんですよ。つまり彼はね、要するに FRB は玉手箱だって言っていて、 FRB をものすごく評価する人なので、パウエル変えたらあなた大変なことになりますよという警告をベッセントはトランプに対してしたんだと思うんですね。それをやむを得ず認めざるを得なかったと。でもう一つベッセントの懸念は、 145% という対中関税を実施してるんですけども、これは実質的には米中貿易を遮断することであって、アメリカの小売業者の団体がね、トランプを訪れて 2,3 週間でアメリカのスーパーマーケットの棚空になりますよって警告してるわけですよ。で、事実その通りだと思うんで、そうするとね、ベッセントはこう考えたはずです。つまり 145% もの関税が課されている中国との貿易、中国は 125% 課してるんだけれども、こんな状況は続くわけはないということをマーケットに対して言ったわけですよね。で、この2つでマーケットをなだめようとした。まあまあうまくはいっていて、でもそんなにマーケットが安心したわけじゃなくて、加藤ベッセント会談でですね、為替目標はないよと言っても、マーケットは疑心暗鬼だから、142円台から143円へじりじり円安になっただけという一方だし、長期債の金利はですね 4.3% ぐらいで高止まりしてるわけですよね。で、今回の一連の騒動があった時には 4% を下回っていたわけなので、マーケットは警戒心を崩していないということだと思うんですよ。トランプっていう人はですね、少しマーケットがおとなしくなると政治的本能が出てきてですね、はい、引っかき回す発言を繰り返す。マーケットがやばくなるとですね、やばくなるってことはどういうことかというと、トリプル安とかですね、アメリカの今後について大きな禍根を残すようなことが起こりそうになると、ベッセントと2人でですね、マーケットをなだめすかせようとする動きをすると。ただね、トランプさんの言ってることでずっと一貫しておかしいなと思ってんのは、いや中国とは交渉してんだよと、活発に交渉してんだよって言うんだけれども、はい、中国側はですね、こう言ってんですよ。一切交渉はしてません。つまりね、どっちかが嘘ついてるんですよ。トランプはね、ホワイトハウスで記者団にね、中国と交渉してるんですか、え、してるよ、いつしたんですか、誰としたんですかって、いやそれは言えないよって。トランプが話するんだったら習近平しかないわけですよ。他の人と誰と話するんですか。だから僕はそういう意味ではですね、トランプ大統領に対するマーケットの信頼感はね、パウエル交代させないんだって言ったって戻らないと思うし、 ベッセントがですね、マーケットを揶揄するようなことも言ってもね、つまりね、なんか見てるとね、マーケットが荒れたらなんとかそれをなだめようとする嘘をついてんじゃないかと、トランプ政権がね、ベッセントは嘘ついてるとは思いませんよ。でも中国が一切交渉はない、それはね、中国はですね、交渉の席につけるわけがないじゃないですか。 145% もの関税課されていて、中国からの接触を待ってるって最初言ってましたよね、
はい、
中国接触するわけないですよね。でかつね、大幅に下げるって言ってることは、じゃあ何パーセントに下げるんだっていう話をすると、ウォールストリートジャーナルがね、50ないし 65% って数字出してるわけですよ、
はい、
じゃあ50ないし 60% というアメリカの対中関税は安いかっていうと、 145% よりは安いけど高いに決まってるわけですよ。だから中国が乗れない話で中国を誘おうとしているが、中国はそれを断っているっていうのは現実だと思うんですよね、
はい、
だから私はですね、全体的に見ていて、だんだんだんだんトランプ政権は追い詰められていってるなというふうに思うんですよ。そこに出てきているのは、インドとの交渉は進展したとか、韓国とはうまくいってるとか、日本も30日に行くとか言っているけれども、だからマーケットの疑心暗鬼が収まっていないっていうポイントは非常に重要で、通貨目標がないっていうような話が出てきたらですね、本来はドーンと円安に行かなきゃいけないはずなんだけど、ドルも反発しなきゃいけないんだけど、ドルが買えない状況が続いているっていうことが非常に重要ですよね。で、なおかつ仮想通貨がですね、あんまり根拠もなく最近強いんですよ。仮想通貨がなぜ買われているかっていうと、ドルに代わる資産を持ちたいという人たちが増えているからだと僕は思うんですよね。だからそういう意味で言うならば、マーケットの壁に今まで明確には2回ぶつかったんだけれども、
はい、
その2回から完全に脱却できたかというとそうじゃなくて、トランプ政権の苦境はまだまだ続くと。マーケットに睨みを聞かされて過ごさざるを得ない、トランプのイライラは募る。いつか彼の政治的な本能が爆発する可能性はあるなというふうに思ってますね。
次はウクライナとロシアの停戦交渉をめぐって、両国が譲歩しなければ仲介役から手を引くとトランプ大統領が発言しています。
トランプとしてはこっちでもイライラしてるわけですよ。つまりトランプさんっていう人はウクライナとかそういう小さな国にはほとんど興味はない人なんですよね。それで俺はプーチンや習近平や世界のどっちかというと独裁者的な人間と肩を並べる人間でありたいというふうに思っていて、ある意味でプーチンや習近平に対して憧れを持ってるわけですよ。そうするとですね、プーチンには良くしてやりたいなと、ウラジミールって呼ぶわけですよね、
はい、
ウラジミールってそんなに親しいのかよと。プーチンはそうは思っていないと思いますよ。数回会っただけでね。それで習近平シーシーって言ってね、いかにも親しそうに言うじゃないですか。もう習近平はそんなこと全然思ってませんよ。アメリカのトップだからしょうがない付き合うかというふうに思っているだけで、俺は世界の独裁的な指導者とは仲いいんだと。それはな、キム・ジョンウンもそうですよね。だからそういう意味で言うならばですね、どっちかっていうと、花から彼はロシア寄りです。彼自身の性格からしてね。ウクライナ戦争ってのは起こっていると。選挙の公約の売りにしたわけですよ。それは俺だったら24時間で終わりにしてみせるって。終わりにちっともできないもんだから、イライラしてるわけですね。で、イライラしている上に、今回の和平案ってのは完全にロシア寄りでですね、クリミア半島、今までロシアが侵攻したウクライナ東部4州について、ロシアが占領しているところについては領有を認めると。主権がどっちにあるかっていう話はしてないと思います。残る部分は、つまりロシアが占領し終えていない4州の残る部分については、ウクライナの管轄権を認めるんだけど、その代わりクリミア半島をくれてやるということを言ってるわけですよ。クリミア半島っていうのはね、フルシチョフが、奥様がウクライナ出身であったこともあってですね、フルシチョフがウクライナにしつけたっていう経緯があるもんだから、プーチンはそれが気に食わないわけですよ。で、2014年占領したじゃないですか。完全にロシア寄りの和平案を作って、どうだゼレンスキー飲まないかって言ったらですね、それはゼレンスキー怒りますよ。だってそれでまたここで今頓挫しててですね、トランプさんはゼレンスキーに対してクリミア半島の領有権を改めて主張するのはけしからんとこう言ってですね、問題となっているわけですよね。うまくいかないから彼はイライラしている。で、自分の思う通りに和平案を進めたい、バンスもそうなんですけれども、 そうするとね、ウクライナの安全保障どうなることか、いろいろな問題が出てくるわけですよ。だからウクライナはね、資源開発についてアメリカと結んだ協定も見直さざるを得ないかもしれないってことを言ってるわけですよ。ということはどういうことかっていうと、アメリカの援助が途絶える中で、ウクライナはヨーロッパの支援を受けて戦争しなきゃいけないってことになりますよね。これはですね、今ロシアの進軍は止まっていると言われているんですけど、ロシアが優位になることを意味するわけで、アメリカ国内でもロシアがウクライナ領土を全部占領するのを認めるような認識ができるとは思わないので、でもこの問題はですね、非常に複雑化してきて、懸念のある状況だなというふうに思いますね。
続いては石破政権です。物価高対策にもこれといった手を打てないという感じですが、伊藤さんどのように見ていらっしゃいますか？
まあだからね、日本ではアメリカの政治が混乱していると言ってるけど、日本だって混乱してるわけですよ、明らかに。米の値段もね、備蓄米を放出したみたいなこと言ってるけどもね、はい、ちっとも下がってこないし、これはですね、僕は実感しましたね。フランス料理屋なんですけれども、昼飯はお米出してるんですけども、はい、ご飯あるんだけども、夕飯に行ってご飯食べたいなと思ってね、じゃあ今日はさ、パンじゃなくてご飯ちょうだいって言ったら、ご飯やめましたって言われて、やっぱりね、すごい影響出てるんですよ。で、はっきり言うけどね、ランチのご飯もまずくなりました。どこのレストランとは言わないけどね。だからやっぱりね、ビジネスにものすごく影響が出てきてるんですよ。
そうですね。
でそれは一般の家庭でも同じことだというふうに思っていて、でね、僕が心配してるのは消費税の引き下げに関してね、前はね、令和と共産党ぐらいしか言ってなかったんだけど、大合唱になってるわけですよね、
はい、
令和の売りは消費税ゼロじゃないですか。最近あの人は出てこないんでどうしてるんだろうと思うんだけれども、直近でね、立憲民主党が暫定的な措置として消費税を 5% に引き下げると、で食料品の消費税はゼロにすると、で1年後にまた上げんのかと、上げるの大変だよと、だって立法措置なわけだから。でかつですね、自民党の中にも、いや野党がそう言い始めたんだから選挙戦戦えないよねっていう意見が出てきているわけじゃないですか。消費税って重要な社会福祉の財源ですって言ってたのが、どう変わるんだと。で、財源の議論がどこにもないわけですよ。
そうなんですよね。
で、なおかつね、ガソリン10円安くしますっていうようなことを言っていてですね、全体的に統一が取れてないというふうに僕は思うんですよね。だから、そういう意味で言うならば、石破内閣の支持率、相変わらず、まあ新聞社だってかなり違うけど、30% 台があって、どっちが信用できるかどうかわからないんだけれども、日本の政治もえらい混乱してるなと。で、この国の先行きどうなるんだろうなという疑念さえ出てくる今だというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今日はですね、ロサンゼルス話の最後にしようかな。
はい。
結構、これは日本に進出したら絶対売れるぞというですね、バーガーショップ、バーガーチェーンの話をしようと思うんですけども、名前はですね、イン&アウトバーガーって言うんですよ。インは入るですよね。アウトは外に出る。お店のロゴもそうなってて、イン&アウトってこうなってるんですよね。それで、ウェイモワンで乗り付けた話をしたじゃないですか。乗り付けた時にウェイモワンがどういう動きをしたかっていうのは先週喋ったので、イン&アウトバーガーについてちょっと印象をですね、語りたいなと思うんですけども、これ何が違うかっていうと、僕から言わせると野菜がめちゃめちゃ多い、
ね、ヘルシーですね。
ヘルシーだと思われます。
はい。
でそれでですね、お店も非常に綺麗でですね、白が貴重なんですけど、そこに赤のですね窓枠とかがあって、従業員の着てるものもですね、白ベースの赤。アメリカでもバーガー店ってのはいろいろあるんですけれども、僕は印象がものすごい良かったですね。
明るい感じもしますね、ま
あ、そうそう、カリフォルニアのね、明るい天気に入るということですよね。それでね、これカリフォルニア州で初めてドライブスルーを採用したことで知られているんですが、あとね、他にいくつか魅力があって、野菜が新しいってことは申し上げたじゃないですか。あとね、僕面白いなと思ったのは、完全にお客さんの希望を聞いてから作るんですよ。だからちょっと待たされる、10分とか15分とかね。でそれを待つ人の列があのカウンターにできるんですけれども、 あ、俺の今作ってるわって165番とかね、そういうのわかるんですよ。だから僕は非常に好印象だったし、僕は寿司屋でもそうなんですけども、中で働いている人が見える場所にピチッと座ってですね、中の働いている人を見るのは好きなんですよね。それでインアウトでもですね、そこに座って見てたんだけれども、みんなねハキハキシャキシャキ働いてますよね。気持ちがいいっていうの。それね、メニューはシンプルなんですよ。でオーダーが来てから作るので、そんな複雑なことやってられないじゃないですか。あとね、接客が丁寧でサービスがいいですよね。それでね、値段がね、非常にリーズナブル。
はい。
それで、僕が行ったハリウッド店っていうのはですね、どうも聞くと、大谷翔平とか山本がですね、来て食べてるらしいんですよ。なので、
はい、
日本人の客が結構来てました。で、まあそういうわけでですね、1948年にカリフォルニアで創業した割には、日本で見かけてえなと思ってるんですが、
そうですね、
あの何度か日本でお店を開いたことがあって、その時はですね大人気で大行列ができてですね、だから私はですね、まあハンバーガーショップいろいろあるんだけれども、ちょっと名前挙げて申し訳ないんだけど、バーガーキングの店が近くにあったんで、どうせだから寄ってみようと思ったら、
はい、
お客さんが3人ぐらいしかいませんでした。で広いね、でアメリカっていうのはそういう意味では非常にはっきりしてるので、インアウトバーガーはカリフォルニアの人たちにはものすごく好まれているし、日本に進出してきたらですね、必ず大勢の人が行くところじゃないのかなと。で、つまり野菜がしっかりしてて、今思い出してもですね、トマトがしっかり入っているし、そこの下のバーガーの焼き方もね、非常にうまかったということをご報告しておきたいなと思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、カリフォルニアの人気バーガー店、インアンドアウトバーガーでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
警察庁は自転車の交通違反をね、青切符として徴収するという方針を明らかにして、私はものすごく賛成です。というのはですね、インバウンドの人も日本に来てですね、ものすごく思うのは、車は行儀がいいと、
あ、そうですね、
自転車がダメだということを言っているんで、で私はね、ドイツの街を歩いていた時に、間違って自転車のルートを歩いてたら後ろからビビビってうるせえなと思ったんだよね。日本の道路にもね、自転車道路あるんですよ。例えば虎ノ門ヒルズにつながる日比谷神社からの道路とかね、自転車道路はちゃんと設定されてるんです、歩道と車道の間にね。でもね、そこね、人が歩いてるんですよ。ドイツだったらえらいことになるなと思ってね、自転車がねそこ通らないんですよ、歩道通るんですよ。ありえないなと、区分分かってないんでしょそれ、はい、だから僕はそういう意味で言うならば、自転車をねもっと安全に乗ってほしいなと。で外国人もね、日本に来て自転車乗ってんだけど、彼は結構行儀がいいよね。歩道を乱暴なスピードで走るようなことはしないと。で無灯化もね、今度は5000円だったかな、どことは言わないけど、日本全国の中で無灯化の自転車が多い地域があります。そこはですね、はい、気をつけていただきたいなというふうに思いますね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。